小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は沖縄の昔話をご紹介しましたね。
そう、沖縄の話ってね、独特な話でとってもいい話があるもんでね、ぜひいくつか紹介させてもらいたいんですよ。
はい、今週も。
でね、
はい、
そうなの、今週はね、沖縄っても人の人格をすごく尊重する人たちなんだね。そういう話がね、あるもんだから聞いてもらいたいと思うんだけど、
はい、
まずはね、グスクマナーカの話ってる。これ人の名前なんですよ。グスクマナーカという人なんですけどね、昔グスクマナーカという金持ちがいましたと。この家では大晦日の夜の夕食は必ず家族揃って食べました。家族が5人いるので5人分のお膳が出されました。ところが主人は、これもう1人いるからもう1人分作ってくれと言いました。奥さんは、どうしてですか？家族は5人いて5人分作ってあるのにもう1人分作れというのですか？と聞きました。そうだ、もう1人いるのだと主人が言うので、奥さんは不思議なことだと思いながらもう1人分作りました。この主人は盗っ人が入り天井に上がっているのを知っていたのです。それで膳を6人分作らせ、天井に向かって、そこにいる人は降りてきなさいと言いました。盗っ人はそう言われたので、分かっているのだったら仕方がないと思って降りてきました。主人は、みんなと一緒に夕食を食べなさい、ところでお前はどういうつもりで私の家の天井に登っていたのかと聞きました。大晦日の晩といっても貧乏で子供たちに食べさせるものがありません。皆さんが召し上がった後の残り物を持っていて、それで子供たちに年越しをさせようと思ったのですと言いました。すると主人は、今日はごちそうがたくさんあるので腹いっぱい食べなさい、子供たちの分も持たせてやろうと言い、盗っ人にごちそうを食べさせ、子供たちの分も持たせてやりました。盗っ人はこの恩を忘れないようによく働いて儲け、盆と正月にはその主人が生きている間恩を忘れなかったという話です。こういう話なんですね。これほとんどもう伝説なんですけどね、
はい、
このね、グスクマナーカという方のここがお住まいだというふうなところもあるんですよ。僕も行ったことあるんだけど、こういうね、その非常に徳の高い人を尊重する気風ってのがあるんですね、そういうものを重んじると。でこの場合も盗っ人に食べ物を分けてやるっていうのは普通は考えないことですね。だけどもう一方は貧乏なもんだから子供に食べさせるものもないっていう、そういう切実な生活が裏にあるわけですよね。こういう話とっても感銘深いよね。で多いんですよ、こういう話が。だからこういうのはもう昔話として語られてるんだけども、昔話といういわゆるおとぎ話とかね、空想の話とかそういうのをもう飛び越えてますね。いわば人民の歴史みたいなもんね、庶民の歴史の一端みたいなもんですよね。僕はとっても感銘を受けるな、こういう話。そしてもう一つはね、この間も話したように沖縄はとてもね、女性を尊重するところなんね。で神主さんも女性の神様だしね、ある神域は女だけの世界で男が入っちゃいけないってのを厳しく今でも守ってらっしゃる。石垣島なんか実際にあるし、そういう意味でね、その女性の徳を語る話も多いんですよね。で僕の好きなのはね、海の小金という話なんですけどね、九金って地元ではおっしゃるけど、昔糸満の貧しい漁師が金持ちの娘と結婚しようと思いました。ところが娘の父親は、あんなやつとは結婚させないと反対し、娘はぜひこの人と結婚すると言い張っていました。娘は一人娘だったのです。父親が許してくれないので、娘は家を出て漁師と結婚することにしました。母親は娘をかわいそうに思って、家を出たら二人には食べるものもないだろうから、この米を持って行って食べなさい と米袋の中に米と小金を入れて持たせてやりました。娘はこの米袋の中に何か良いものが入っているだろうと察していました。二人には家がないものだから海のそばの洞窟に入って生活を始めました。ところが夫が米を米びつに移した時、その小金を捨ててしまいました。妻がこの米袋の中に何か入っていたはずだがなくなっているよと言うと、夫はあんな金物を米袋に入れて人に重たい金物を持たせるなんて金元が食べられるものかと愚痴をこぼしました。妻があなたはバカだね、あれは小金なんだよ、今すぐ取ってきてくださいと言うと、夫はああ、あれは宝なのか、あんなものなら俺が漁をする海には足の踏み場もないくらいあるよと言いました。それでそこには魚もいるのと妻が尋ねると、夫はああ、魚は全部そこで取っているんだよと答えました。それじゃあ私も一緒に行ってみましょうと言って二人で海へ行ってみると、そこにはたくさんの小金がありました。それで海から小金をたくさん取ってきました。それからは親からもらった小金と自分たちが取ってきたのを合わせて使い切れないほどたくさんの小金を持つようになりました。しばらくしてそのことを知った親が、それで小金は今もたくさんあるのかと聞くと、小金は使い切れないほどありますと答えました。それから二人は立派な家を建てて、その家の主人になりました。父親は、やっぱり娘が見込みを立てていた男だから金持ちになったんだなぁと納得して一緒に喜びました。こういう話なんですね。これもちろん、そんなものはたくさんあるよって言ったのは男なんですけども、もともとがね、この娘が親に結婚を反対されても貫いたわけですよね。
うん、
で、それで、こうやって運が開けてくるわけですね。こういうね、女性の力みたいなね、
うん、
女性の自立心というのかな、強さみたいなものっていうのは、とっても尊重するところがあるんですよね。
うん、
だから僕この話好きなんですよ。海の小金という題の話ね。で、これがね、逆のこともあるんですけどね、そんなものは私の働く場所にたくさんありますよっていうのは、女である場合もあるんですね。
はい、
女である、そういう話もあるんですけどね。
うん、
こういう、なんていうかな、女の人の潜んでる力ね、うん、それみたいなものを語る話ってありますね、沖縄には。それからもう一つね、
はい、
自然との交流の話ね、
うん、
これは前にもご紹介したかと思いますけど、だいぶ前に、キャーギの生という話があります。これは沖縄の名護に、山本千光さんっておじいさんがいらしてね、97歳までお元気で、語ってらしたんですけど、僕も直接伺ったことあるんですけどね、その方が語った話なんですよ。それの共通語訳ですけどね、はい、キャギという木があるんです。今でもあちこちにありますけどね。昔ヤンバルのある村に大きなキャギの木がありました。村の人たちはその木を村の風水として大事にしていました。風水ってのはこう運命を司るものみたいな意味なんですけどね。そのキャギのそばにジラーという人の畑がありました。ジラーは野良仕事の合間合間にキャーギの木の周りの草を刈ったり、枯葉を集めて掃除をしてきれいにしていました。ジラーは仕事をするときはいつもこのキャーギの枝に自分の仕事着をかけて一生懸命野良仕事をしていました。また休むときもキャーギの木の陰でお茶やタバコで一服していました。あるとき、いつものように野良仕事を終えてキャギの陰で休んでいると、うちゃうさがいみ総理、どうぞお茶を召し上がってくださいと言って美しい娘がお茶を持って現れました。ジラーが、なんてちゃらかきいい娘だろう、どこの娘かなと思っていると、娘は大きなキャギの木の後ろに回り、いつの間にか姿が見えなくなりました。次の日もまた次の日も、娘はジラーが休んでいる時に現れました。こういう日が幾日か続いているうちに、いつしか二人は仲良くなり、夫婦になりました。やがて二人の間に男の子が生まれて、上十という名前をつけて幸せに暮らしていました。ある日、首里城不審のお触れが出て、首里城から山奉行と呼ばれる役人たちがやってきました。 そしてジラーの畑のそばのキャーギの木を見て、これは見事なキャーギだ、立派な柱になる、これを切るようにと、この村の邪馬台に言いつけました。村の村長みたいな意味ですね。それで村のみんなで、あの立派なキャーギは私たちの村の風水だから切ってはいけない、いやこれは王府の命令だからどうしても切らなければならない、と意見が二つに分かれて長い間話し合いました。けれども王府の命令には背くことができないので、とうとうキャーギを切ることになりました。しかし村の人たちはみんな尻込みして、あのキャーギを切ることはできません、私たちの手で切ることはできません、と言いました。村の頭は大変困って、いろいろ思案してから、誰も切らないというならもうどうしようもないので、このくじで決めよう、と言い出しました。くじに当たった人は王府の命令だからどうしてもキャーギを切らなければなりません。運悪くジラーにくじが当たってしまいました。それを知ったジラーの妻は、運従、あのキャーギをどうしても切らないといけないんですか、と言いました。運従ってあなたっていうんですね。私も切りたくないんだ、立派なキャーギだし村の風水でもあるし切りたくないんだが、王府の命令だから仕方がないんだ。二人は涙ぐみました。それではどうしても切りに行かれるんだね、と妻が言いました。うん、行ってくるよ、もうくじに当たったからには行かなくてはならないからな、と言ってジラーは斧とノコギリを持って出かけました。そしてジラーは斧をキャーギにパンと当てました。ちょうどその時、あがーと家で妻が悲鳴を上げました。子供の上獣が、どうしたのアンマー、どこが痛いの、と言うと、どこも痛くないさ、とアンマーは言いました。母親ね、アンマーは言いました。キャーギはどんどん切られていきます。アンマーは家でアガーアガーと唸っていました。どうしたのアンマー、どこが痛いの、どうなってるの、と言って上獣はアンマーに抱きつきました。そしてキャーギの木が立派に切られて倒れた時、アンマーの姿は消えてしまいました。切ったキャーギを村中の人で引いて汁に持っていこうとしましたが、どんなに引っ張っても動きません。村の頭は、これはどうしたものかと思って駅舎の家へ行って、このキャーギはびくともしないでどうなっているんでしょうか、何か神が乗っているのでしょうか、と言うと駅舎は、うん、あなた方の村に神獣という子供がいるだろう、この子供でないとキャーギーを動かすことはできない、この子を連れて行ってその子に抱かせたらキャーギーは動かせる、と言いました。そこで村の頭は神獣をキャーギーのところへ連れて行きました。神獣がキャーギーに向かって、アンマー、もう首里のお城に行くことになってるからね、私と一緒にお城に行こうね、と言うと、その時キャーギは動き出しました。それからキャーギは村人たちにどんどんどんどん引っ張られていきました。それがキャーギの性の話でしたって、ね、悲しい話ですよね。切
ないですね、
うんうん、これ日本の本土の方にも木との結婚の話とかね、それから鶴女房みたいに動物との結婚の話もありますね、
うん、
でそれは日本人の古い信仰であるその自然信仰ね、植物木の中に神が宿ってるっていう、その信仰からの名残としてこういう話があるんだけど、その場合ね、常に最後は別れるんですよね、
うん、
常に最後は悲しく終わるのね、
うん、
ですけど痛切な話、特にこの場合にはさ、子供が生まれてるでしょ、
うん、
で子供が間に立ってるわけですよね、
うん、
で最後に子供が連れていくわけじゃない、うん、あんまもうお城に行くことになってるからね、私と一緒にお城に行こうねって言うと動き出したって、ここのあたりは通説ですね、
うんうん、
もう一つ聞いていただきたいんですけどね、
はい、
津波の話ね、人魚と大津波の話なんですけどね、石垣島の方の話です。これは昔沖縄を王様が治めていた頃の話です。石垣島の白穂村の隣に野原村という小さな村がありました。村の人々は平和に静かに暮らしていました。波照間島から移住してきた野原村の人たちは、皆正直で働き者ばかりでした。 男たちは天気さえ良ければ毎日のように海に栗船を出して漁に出かけ、女たちは家事のほか稲や芋作りに精を出していました。ある晩、大勢の若者が浜辺で遊んでいると、静かな波の上から女の歌声が海を渡って聞こえてきました。若者たちはその歌声に驚いて、ただ聞き入っていました。一人の若者が、誰だと叫びましたけれども、何の返事もありません。次の朝、空は晴れて海は穏やかでした。若い漁師が三人、早めに栗船を出して漁に出かけました。その日は大漁で、網は重く、三人の若い漁師たちは、ピチピチ跳ねる魚を取っては、船の中に投げ入れました。日も高くなった頃、急に網が重くなったので、三人がかりで網を船に引き上げてみると、これまで見たこともない珍しい生き物がかかっているではありませんか。上半身は美しい女でしたが、胴から下は魚でした。残だ、綺麗な人魚だ、素晴らしいお土産ができた、と三人は喜んで浜に向かって急いで船を漕ぎ始めました。突然、しくしくと悲しそうな泣き声が聞こえました。若者たちが振り返ると、人魚が大粒の涙を流してすすり泣きながら、私は水のないところでは生きていかれません、どうか海の中の私の家に帰してください、と言いました。三人は互いに顔を見合わせると、何も言わずに網の中から人魚を抱き上げ、そーっと海の中に帰してやりました。海に戻った人魚は元気を取り戻したと見えて、船の周りを泳ぎ始めました。そして、助けていただいたお礼に、海の国のものにしかわからない秘密をお教えしましょう。今、海の神様は大変怒っていて、ほどなく大津波があなた方の村を襲うでしょう。だから、少しでも早く村に帰って、山の方へ移ってください。と言うと、海の中に深く戻り、姿を消しました。三人は急いで浜へ引き返し、村へ走りました。そして、このことを村の人に伝え、近くの山へ避難させました。ところが、近くの白穂村の人たちは、住みよい家を捨てて山の上へ行く理由はない、と、三人の言うことを耳に貸しませんでした。その日の夕方、山の上に避難した野原村の人たちには、大きな黒雲が水平線の向こうから島に向かってやってくるのが見えました。また、白穂村の人たちがいつもと同じように、海沿いの畑で働く姿も見えました。やがて風が出てきて、荒れ狂う波が岸を叩き始めました。突然、遠く水平線に壁のような大波が現れたかと思うと、海に向かって襲いかかってきました。野原村の人たちは何の心配もない山の上から、ものすごい高波が浜辺を乗り越えて村を襲い、家々を積み木のようにひっくり返すのを呆然と眺めていました。豆粒のような白布村の人たちが小さな浮きのように逆まく波に揉まれ、波に惹かれて海の中にさらわれていくのが見えました。津波が去った後、野原村の人たちは荒れ果てた村に帰り、家を再建し始めました。持ち物のすべてをなくしてしまいましたが、村の人たちは皆無事だったので力を合わせて村づくりに励みました。それに引き換え、気の毒なことに白穂村では多くの人たちが高波に飲まれて命を失いました。野原村の三人の若い漁師は、人魚に親切にしてやったことで報われて、自分たちや家族の命が助かったことをいつまでも忘れませんでした。その津波というのは、明和8年の大津波のことだったそうです。これはほとんど実話ですよね。いわゆる津波の記憶だよね。痛切な物語ですね。
今日は沖縄の昔話をご紹介しました。本当になんか心にジーンとくる話がたくさんありますね。
たくさんあります、たくさんあります。沖縄はね、本当に自然との関係、 それとかあちらの世界ね、死の世界との関係とかという、そういうのでね、非常にこう痛切な話が多いですね。僕は大事にしたいと思ってんだよね、
はい、うん、さて来週は、
え、今度はね、はい、ちょうど8月15日になりますのでね、
はい、
8月15日っていうのは日本の歴史にとって一つの大きなエポックですよね、区切りの年だったので、そのことにまつわってですね、昔話研究にとっても大きな区切りでしてね、うん、その戦争の終わり頃、昔話を守るのは大変だったんですよ、空襲がありましたからね、
うん、
でそれを柳田先生やそのお弟子さんたちが守りきったわけで、その話とか、それからその戦後新しい展開の中で昔話研究がうんと発展したもんですから、そのあたりを聞いていただきます。
はい、楽しみにしています、はい、それでは小沢先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
小沢敏夫、昔話へのご招待。